本日はクリスチャンにとっての祈りの意味をご一緒に考えてみたいと思います。ある本で次のような話を読んだことがあります。アメリカのある教会が宣教師をアフリカの危険な地域に派遣しました。その地域は治療困難な病気が蔓延している地域でした。そこで宣教師は彼を派遣する教会の人々に次のように願いました。私は深い谷の中に降りていくように感じています。ですから私の体に結ばれたロープの端をしっかりと握っていていただきたいのです。教会の人々は宣教師の願い通りに必ずそうしようと約束をしました。宣教師は妻と幼い子供とともに彼が福音を述べ伝えるべき土地に赴き福音の宣教を開始しました。ところが悲惨なことに1年後には妻と子供が病気で死に、宣教師自身もその病気に感染したことが明らかになりました。本来ならば派遣した教会自体を報告すべきなのですが、報告して返事を待っている間に自分も死んでしまうと思い、宣教師は密かに帰国して自分を派遣した教会に行きました。ちょうど水曜日の祈りの会をしている最中でしたので、彼は人々に気づかれないように礼拝堂の後ろの席にそっと座りました。やがて人々の祈りが終わると彼は人々の前に進み出ました。人々はアフリカにいるだろうと思っていた宣教師が帰ってきたことと、彼が非常にやつれていて死の時が近いように見えることに非常な衝撃を受けました。宣教師は重々しく次のように語りました。私の妻と子供はアフリカで死にました。私も間もなく死ぬことでしょう。今日この祈りの会で私は皆さんが派遣した宣教師のために祈っていてくださることを切に望んでいました。ところがそれは虚しい望みでした。皆さんはご自分のことや身近な人々のことは祈りましたが、派遣した宣教師のためには祈りませんでした。私は私の体に結ばれたロープの端をしっかりと握っていてくださるように願いましたが、皆さんはロープの端をしっかりと握っていることができませんでした。私が宣教し続けることができなかったのは、皆さんが祈り続けることができなかったからですと言ったのです。で、この話には疑問を抱かせるような点もいくつかあります。で、その一つはロープの端を握っているのは宣教師を送り出した教会ではなくて天におられるキリストご自身ではないかという疑問です。で、しかし教会はキリストの体ですから、教会が祈っていなかったということはロープの端を離してしまったことになるのかもしれません。疑問を抱かせるような点はありますが、この話は祈りというものの大切さをよく物語っています。おそらく宣教師を派遣した教会はお金の援助については最初の約束通りに実行していたのでしょう。ところがこの教会はお金の援助以上に大切なもの、つまり祈ることを忘れていました。そして祈りこそ危険な土地に派遣された宣教師の体に結ばれた命綱のロープであって、派遣した教会が宣教師のために祈ることを怠ったことは宣教師の体に結ばれた命綱のロープの端を離してしまったということだったのです。今話したことは祈りのないことによる悲惨を示す話ですが、本日の聖書の箇所には祈りのあることによる恵みを示す話が記されています。 ルカによる福音書11章1節の私たちにも祈りを教えてくださいという弟子たちの求めに応えて、2節から4節に記されているように、キリストは祈りの基本である主の祈りを教えてくださいました。そして祈りというものは粘り強く祈り続けることが必要であるのを教えるために、一つの例え話を語られました。でそれが本日の箇所です。でこの例え話は少し複雑な話です。登場人物はあなた方のうちの誰かと友達の二人ですけれども、実際はそれに旅行中の友達を加えた三人の存在を心に思い描かなければなりません。キリストはあなた方のうちの誰かに友達がいてと言っておられますので、私たちも語りかけられた弟子の気持ちになって、自分も登場人物の一人のつもりでこの例え話を味わってみたいと思います。ある日突然友達が旅の途中だと言って真夜中に自分の家を訪ねてきた場合を想像しましょう。旅行中だと言って真夜中に突然に友人の家を訪ねてくるっていうのは、今日であれば非常識な行動です。ただしこれは聖書の話ですから、舞台は約2000年前のパレスチナ地方です。今の私たちの常識で判断することはできません。パレスチナ地方は暑いところですから、季節によっては日中の暑さを避けるために夜に旅をするということもあったでしょう。そして目的地に着くのが真夜中ということもあったでしょう。また現代のように通信手段が発達していたわけではありませんから、何時頃に着きますと事前に連絡をしておくこともできませんでした。ですから真夜中に突然やってきて今晩泊めてくださいということも新約聖書の時代であれば言えたのでしょう。そしてそのような場合に真夜中に突然来られても迷惑だと言って友人を追い返すのは、その当時の社会ではしてはならないことだったのでしょう。もしそんなことをしたら同じ町の人々からあの人は冷淡な仕打ちをしたと言って責められたに違いありません。で、このような聖書の時代の状況を考えますと、真夜中に友人の旅人が突然訪ねてきてその人をもてなさなければならなくなるっていうのは、まあ、誰でもそのような立場になる可能性があったということです。で、問題は真夜中にお客さんが来た時に自分の家にはお客さんをもてなす食べ物の用意がなかったということです。で、ある聖書の学者の説明によりますと、新約聖書の時代、パンはその日の分を朝に焼くというのが普通であったということです。で、そうすると真夜中にお客さんをもてなすパンがないのは普通のことでした。お客さんは疲れてお腹も空いていますから、これから粉をこねてパンを焼くのでは時間かかってしまいます。で、そこでこの家の主人は近所に住んでいる友達のところに行きました。おそらくその友達は普通よりも豊かな家であったのでしょう。食べ物がたくさんあって予備のパンがあるような家であったに違いありません。そして五節と六節に記されていますように、友よパンを貸してください、旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが何も出すものがないのですと言いました。真夜中に友達の家に行ってパンを貸してくれっていうのは大胆なお願いです。新約聖書の時代、人々は夜早く休んで朝早く起きました。ですから 真夜中に近所の友達のところに行ってパンを貸してくださいっていうのは決して歓迎されないことだったでしょう。このような迷惑のお願いをされた人はどのように応答したでしょうか。で、そのことが7節で次のように生き生きと描かれています。するとその人は家の中から答えるに違いない、面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし子供たちは私のそばで寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきませんと言ったのです。おそらくこの人はベッドの中に入っていてすでに眠っていたか、まさにこれから眠ろうとしていたかというタイミングだったのでしょう。で、これから寝ようという時、あるいは寝り花に起こされるというのは不愉快な気持ちになるものです。で、またこの時代の家の作りを想像していますと、この家の主人の迷惑の気持ちがわかるようにも思います。おそらく家の戸は現代のような鍵で閉めるのではなくて缶抜きを通して閉めていたに違いありません。ですから戸を開けるためには重い缶抜きを動かさなければなりませんでした。それは力のいる仕事でした。もう戸は閉めたというのは戸に缶抜きを通して閉めてしまったということなのでしょう。それからこの家には小さな子供がいたのでしょう。起きてガタガタしていますとせっかく寝かしつけた子供が起きてしまう恐れがありました。ですからこの家の主人としてはとにかく面倒をかけてほしくないと思ったのです。で、ところが旅行中の友達をもてなさなければならない人は起きてあなたに何かをあげるわけにはいきませんと言われて、はいそうですかと引き下がるわけにはいきませんでした。無理を承知でそこを何とかお願いしますと言い続けたのでしょう。もしかすると戸を叩き続けたかもしれません。で、するとこの家の主人は考えました。このままでは夜中中戸を叩き続けてお願いしますと言い続けるかもしれない。で、そんなことをされたら自分も眠ることができないし子供たちの目を覚ましてしまう。それでこの家の主人は仕方なく起きて真夜中にパンを貸してくださいと言ってきたその人の願いを聞いてあげることにしました。で、その主人の気持ちが8節のところに記されています。しかし言っておく、その人は友達だからということで起きて何かを与えるようなことはなくても必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろうというのです。興味深いのはこの家の主人が迷惑のお願いをあえて聞いてあげるのはいわゆる友情やいわゆる隣人愛のゆえではなくて、むしろ願う人の必要さのゆえであると言われていることです。必要と翻訳されているギリシャ語の原点の言葉はアナイデイアという言葉です。このアナイデイアというギリシャ語はもともとは何が適切かに対する感受性が欠如していること、他の人々の良い意見に注意を払わないことという良くない意味なのです。英語の聖書を言いますとこの言葉をいろいろな言葉に翻訳しているのがわかります。で、どちらかというと良くない意味に翻訳するものが多いのです。例えばインポチューニティ、しつこさと翻訳するものや、シェイムレスオーダーシティ、恥知らずの厚かましさと翻訳するものや、インプデンス、ずうずうしさと翻訳するものなのです。 で、ところが、persistence、粘り強さという良い意味に翻訳するものもあります。で、このような様々な翻訳から次のことがわかります。つまり、ここで戸を叩いて、真夜中のお客さんのためにパンを貸してくださいと願っている人の態度は、よく言えば粘り強く根気強いものですが、常識的に考えれば、厚かましく、ずうずうしく、しつこいものなのです。で、しかしキリストは、祈りの心構えとして、あえてこのような態度を進めておられるのであります。つまり、祈っても祈らなくても結果は同じだろうとか、一度祈ったがその通りにならなかったから、祈っても無駄だろうとか、そのような中途半端な態度で祈ってはならないということです。祈りというのは、この祈りを聞いていただかなければ私はここから動きませんというくらい、しつこく粘り強い姿勢で祈るべきだということなのです。ここで、祈りについて二つの点に注意をしておきたいと思います。で、第一に、粘り強く祈りなさいということは、キリストが、くどくど祈るなと教えておられることと矛盾しないかという問題です。で、マタイによる福音書の6章の7節におきまして、キリストは、あなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならないと教えておられます。で、このくどくど祈るなという教えは、マタイによる福音書の6章5節の偽善者たちのように祈ってはならないという教えと並べて教えられていることに注意をしなければなりません。マタイによる福音書の6章5節には、祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがるとあります。そして、くどくどと祈ることと、人に見てもらおうとして祈ることに共通した誤りがあります。それは、自分の祈りの立派さを誇る思いがあるということなのです。つまり、自分の祈りが立派であるから、神様に聞いていただくことができる、人から評価してもらえるというような思いです。で、そのような思いの誤りを正すためにキリストはくどくど祈るなと戒めておられるのであります。ですから、くどくど祈るなという戒めは決して粘り強く祈ってはならないという意味ではありません。宗教改革者のカルバンはマタイによる福音書の6章7節のくどくど祈りなという教えについて次のようなコメントを記しています。引用します。キリストは長く祈ることもしばしば祈ることも激しい感情を込めて祈ることも禁じておられない。彼が禁じたものは饒舌な食べによって神の耳を煩わせ、あたかも神が人間流の説得によって動かされたもかのように何かを取り立てることができると我々が信じ込むことであるとあります。ですから、キリストが禁じておられるのは自分の祈りがこんなに立派ですごいから神様に聞いてもらえるんだという、そういう思いでくどくど祈ってはならないということなのです。また2番目に祈りについて注意すべきことは、神様が祈りに応えてくださるのは、私たちの願ったようなことがそのまま実現する場合だけではないということです。で、私たちの願い事が実現するのはゆえ、とても時間がかかったり、あるいは私たちの願いとは 別の結果になったりする場合も、神様は私たちの祈りに応えてくださっているということです。で、神様は私たちの願い通りの結果をもたらされないとしても、計り知れない方法を持って私たちの祈りのなしくなかったことを示してくださるのであります。で、そのことをよく表していますのは、以前にもご紹介したことがあると思いますが、アメリカの南北戦争の時代の一人の兵士によるものと言われる答えられた祈りっていう題の詩です。その詩を引用してご紹介します。私は強さを神に求めた。何事かを成し遂げるために。すると私は弱くされた。従うことを謙遜に学ぶようにと。私は健康を求めた。もっと偉大な仕事をするために。すると病が与えられた。恵み深い仕事をするようにと。富を願い求めた。幸福になるために。すると貧しくされた。知恵あるものとなるようにと。私は力を求めた。人々の称賛を得ようと。すると弱さが与えられた。自分には神が必要であることを自覚するために。あらゆるものを求めた。人生を楽しむために。しかし命が与えられた。あらゆるものを楽しむようにと。求めたいものは何一つ手に入らなかったが、ずっと望んでいたものはすべて与えられた。的外れの私の祈りにもかかわらず、神は言葉にならない私の本当の願いを聞いてくださった。私は誰よりも豊かな祝福を受けているのだ、という詩です。この詩の中で歌われていることには、私たちも共感できる部分があるのではないでしょうか。宗教改革の進行において祈りは非常に重要なこととされています。宗教改革をしたカルヴァンは、キリスト教公用の第3編の10章において、祈りについて、これは信仰の修練の主要なものであり、我々はこれによって日々に神の恵みを受けるのである、という題をつけて、多くのページを割いて祈りの本質と実践について詳しく記しています。祈りはキリストの恵みを受けて生きるためになくてはならないものです。ですから、私は皆様に主の祈りの精神に基づいて、神の国の前進と自分自身の救いのために熱心に祈っていただきたいと願っております。そしてとりわけお願いしたいことは、この式北教会という福音の宣教の最前線のために熱心に祈っていただきたいということです。で、祈りがないということは、今日の最初の話で申しますと、危険な場所に降りていく人の体に結びつけたロープを離してしまうということになります。ですから、もし牧師が礼拝に集う信徒の方々のために祈らなければ、信徒の方々は命綱なしにこの世という誘惑の多い危険な場所に行くことになります。で、また信徒の方々が牧師のために祈らなければ、牧師は命綱なしに福音宣教という困難で危険な使命を果たさなければならないことになります。ですから、牧師は教会の信徒の方々のために絶えず祈りますし、また信徒の皆様もお互いのため、また牧師のために絶えず 祈っていただきたいのであります。リストパウロはエフェソの信徒の手紙の6章18節19節で次のように教会の信徒たちに願っています。どんな時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の信教を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。エフェソの信徒の手紙の6章の18節と19節です。すべての聖なる者たちのためにっていうのは、クリスチャンがクリスチャン同士のために祈り続けなさいということでしょう。そしてまたパウロが適切な言葉を用いて福音を大胆に示すことができるようにっていうのは、教会の牧師が福音を人々に大胆に述べ伝えていくことができるように祈り続けなさいということでしょう。このように私たちはお互いのために粘り強く祈り続けて参りたいと思います。キリストが必要に祈り続けなさいと教えてくださったように、熱心に祈り続ける教会でありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは日ごとの糧も罪の許しもすべて神様からいただいています。ところが私たちはいつの間にか与えられていることが当たり前のように思って祈ることをしなくなるものです。また祈っても自分の思い通りにならなければすぐにそのことを諦めてしまったり、また神様に信頼することをやめてしまったりする弱いものです。神様、確かにあなたの御心は私たちの願うことや考えることは違っています。しかしそれが神様の御心であるとはっきりと私たちが受け止めることができるまで粘り強く祈り続け、そして神様からの答えをいただくことができますよう、どうか私たちに祈る心を与えください。特に祈ることのできない人に祈る心を与えてくださるようにとお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。